大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年4月23日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月23日金曜日の午前10時です。さて4月も下旬になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしですか？私何回か前の放送で今月はちょっとダイエットしようと思うんですって言ってたと思うんですけれども、はい、まあ現在も継続中でございます。その時にもね、その時の放送でも言ったんですけれども、なんかこの何年もずっとニューヨークに来てからほとんどそんなに大きな体重の変化っていうのはなく来たんですけれども、なんか若い頃はこう自分よりも大きなダンサーの人とかと体重を支え合って踊ったりとか、自分よりも大きな人を持ち上げたりとかっていうような、そんなこともあったので、かなりねがっしりしていなきゃいけなかったんですけれども、なんか年々そういうのも減ってきているし、あと私この1年ぐらいね YouTube で日本の人に向けて映像も配信しているので、なんかもうちょっと日本向けに細くなってもいいのかなというふうに思ってダイエットしようと思っています。とはいえね、こう何年も10年以上同じような体型をキープしてきて、でもともとそんなに太ってるとかっていうわけではないから、ここから痩せるっていうと、まあ、ちょっと難しいなというふうには感じています。もともとそのすごい脂っこいものをたくさんいつも食べたりとかもしていないし、あとお酒とかも飲まないので、割とこう健康的な食生活はしてる方だと思うので、まあその中でいかに摂取カロリーを減らしていくかっていうことに尽きると思うんですよね。でとはいえ摂取カロリーが必要最低限よりも下回ってしまうと、逆に痩せにくくなったりとか、まあ体にも悪かったりするので、そのあたりはバランスを見てやっていかなければならないなというふうに思っています。結局ダンサーで普段からある程度体を動かしているので、運動して痩せようっていうのはねちょっと無理があるので、摂取カロリーをコントロールしていく必要があるなという感じです。ということでね、間食をなるべくしないようにしていますっていう、まさかのめちゃくちゃ基本的なところなんですけれどもね、甘いものとか好きなのでそれを控えるようにしています。ココアのパーセンテージが高いダークチョコレート、カカオの量が多い、なんか 85% 以上とかのダークチョコレートは体にいいっていう風に聞いているので、お肌にもいいらしいんですよね。そういったものは取るけれども、それ以外のお菓子とかはあんまり食べないようにしていますね。普段なら自分でお菓子を作ってまでも食べたいぐらいなんですけれども、作らないようにしていますね。まあ私のダイエットうまくいったら、私のダイエットどんな風にしましたっていうようなね動画とかこのラジオでも、お話しすると思いますので、まあ経過を交互期待ということで、まあ、ここでねラジオで言っておいたら自分でも頑張れるかなと思いますので、ちょっと痩せてみようと思います。なんかずっと今ぐらいの体型をキープしてたから、もうちょっともう一段階痩せたらどんな風になるのかなっていうのが楽しみだったりもします。なんかこう単純に変化として楽しみだなと思ってるので、まあね続けて挑戦してみようと思います。さてこの番組では、兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーではアメリカでの芸者について、そうそう最近ね写真撮影のコラボの計画とかがいろいろ上がっていて、 あの私が被写体としてね上がっているんですけれども、その中で芸者みたいなあの撮影をしませんかっていう風に、いうお話があるフォトグラファーさんからありましてですね、ちょっとアメリカでの芸者について私も考えてみたので、そのことについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回の放送でねチャイナタウンの放送をしようとしたんですけれども、前回はニューヨークでのオーディションの話が長くなってしまってチャイナタウンをお届けできなかったので、それを今回はお届けします。そう、以前ねチャイナタウンの放送をした時にお伝えしきれなかった映像、環境音がありますので、そちらをまとめてお届けしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それではコーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はアメリカ、ニューヨークでの芸者についてお話ししてみたいと思います。昔ね、もう20年近く前なんじゃないでしょうか、メモリーオブ芸者という本がアメリカでも一躍有名になりまして、芸者という言葉が幅広くアメリカ人に知られるようになって、そして当時お寿司屋さんとかもねニューヨークでたくさんできて、日本の文化とか食文化とかがフィーチャーされるようになった時代があったんですけれども、今はねお寿司屋さんとか日本食っていうのはかなり普通にポピュラーなものになっているので、特別おおジャパンみたいな感じにはもはや思われなくなっているんですけれども、芸者という言葉、この言葉は知られてるんだけれどもいまいちよく理解してもらえてない言葉なんじゃないかなと思います。もちろんねその日本文化とかをしっかりと学んでいるアメリカ人の方とかは知っていると思いますけれども、外国の文化をねそんなに、詳しく知っている人ってなかなか自分たちも含めいないですから、なんかね多分一般の方からしてみたら芸者イコール着物を着てる人ぐらいの感覚かもしれません。着物っていう言葉も割とアメリカ人が知っている日本語なんですね。で、日本での着物っていうとね、和装のことを意味するだけじゃなくて、まあ着るものですよね。着るもの自体をもともと表す言葉だけれども、着物イコール和装というイメージですね。アメリカの人からしてみたらね。で、着物というか着物とかっていう風に発音されることが多いですね。はい、そうだから芸者イコール着物を着てる人ぐらいの感覚で思っている人も多いんじゃないかなと思います。私そうですね、8年ぐらい前かなにあるミュージックビデオで出演したことがあるんですけれども、そのミュージックビデオではいろんな国の人たちが集まっているみたいなイメージで芸者の服装をするって言われていたんですよね。でその撮影現場に行ったんですけれども、最終的に出来上がったものは真っ白な顔で、あの髪の毛をストレートアイロンで伸ばしてストレートのおかっぱ頭で浴衣を着ている人っていう全くもって謎なものが出来上がって、あそうかアメリカの芸者のイメージってこんなもんなんだなっていう風に思ったことがあります。あの結構さすがにびっくりしましたよね。え、いいかなおかっぱ頭でなんかあのトイレの花子さんみたいになってるけどって思ってはい、もしかしたらインスタグラムの写真とか遡ったら出てくるかもしれないですそんなこともねありまして、それぐらい芸者ってこうあんまり知らない人が多いと実際はね。あ あとね、芸者と花魁とかも大体一緒に思われていたりもします。はい。でやっぱり外国の人、アメリカ人から見たら、その日本人が見ると芸者の着物の服装と花魁の服装と、あ違うよねって、あこっちは芸者でこっちは花魁だねって明らかに分かると思うんですけれども、まあ、外国の人から見たら分からないんですよね。そりゃそうですよね。私たちだってインドの民族ビューでこれが結婚式用とか、例えばね、これが結婚式の装いで、これがお葬式の装いでとかって言われてもいまいちピンとこないじゃないですか。そんな感じでまあ、あの芸者と花魁とかもね、大体混同されているので、まあ、そのね、以前のミュージックビデオの撮影の時とかはもう本当に私はそのお仕事のオファーをいただいて現場に行って、現場のワードローブの方とかヘアメイクの方とかがのされるがままで衣装を着て、まあ、出演するっていうだけのことだから、私が何もあのなんていうか、これは違うとかっていうことをあのもちろん言えないんですけれども、コラボしてね、フォトグラファーさんとかとコラボしてできる時はなるべく、あのどういうイメージですか、あのかなりリアルに近づけて作りたいの、それともなんかこう雰囲気なんとなくわっていう感じにしたいのかなとか、その芸者と花魁と混同してないかな相手の方がとか、そういうのはなるべくこう失礼のない感じでね、聞いて、あの日本人の視点からお伝えできることはきちんとお伝えして撮影できるようにしています。そういうね、なんか和装の時とかはね、なんかそうじゃないとやっぱり日本人の私としては、いやそれ全然芸者と違うんだけれども、これ芸者って言っちゃうのはちょっとひどいんじゃないかなって思うようなことになったら自分としては気持ちが悪いので、なるべくね、そうならないように、まあお伝えできるところはお伝えするようにしています。コラボレーターの方にはね、なんかそうじゃなくって和な感じでこうクリエイティブな、全然そのリアルに基づいてないっていうのだったらまた話は別だと思うんですけれども、なんかリアルを目指しているのに全然変なカツラとか持ってこられたら、いや全然ちゃうねんけどなって思ってしまいますからね、そのあたりはちゃんとお伝えするようにしています。なんかそれでその写真撮影に関してこうアメリカでね、 Google 検索で英語で芸者ウィッグとかって、芸者のカツラみたいなのを探してみたんですよ。そしたらなんか全然芸者っぽくないのしか見つからなくって、見つからないですあのいや全然違う、何このアニメキャラみたいな髪型みたいなのしか出てこなくって、ちょっとあのさすがに笑いましたあの鬼滅の刃とかに出てくる女の子の髪型かなみたいなね、そんなんばっかりだったので、あーすごい勘違いだなっていうところですね。あの外国の文化がいかによその国で曖昧なイメージで伝わっているのかっていうのが見れて結構面白いです。まあね、この撮影もしある時、屋外の撮影だったらですね、かなり日本感を出していくと思いますので、あの最近ね物騒なニューヨークですから、あの周りには気をつけながら撮影に挑みたいと思います。もしね撮影したらきっとまたインスタグラムや YouTube でも画像や動画投稿すると思いますので、どうぞお楽しみに。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアを実際に歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で YUKARI
アンダーバーアンダーバー OSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはチャイナタウンです。以前にねチャイナタウン2回ぐらいこのコーナーでも登場しているんですけれども、その時には収まりきらなかったチャイナタウンの様々な風景、様々な環境音をお届けしていこうと思います。チャイナタウンについては以前の放送で詳しくお話ししていますので、今回は早速ブラブラ歩いていきたいと思います。はい、チャイナタウン観光の中心的な場所、キャナルストリートとラファイエットストリートからスタートです。マクドナルドのマークが見えますが、英語じゃなくて中国語で、マクドナルドと書かれているんでしょうね。なんていう読むのかわからないけれど、道を渡るとビルの壁面に大きな絵が描かれています。中国の偉人だったりするのかな、ちょっとわからないですけれど私は。そして反対側にはもともと駐車場とかだった場所だと思うんですけれども、グラフィティアートがたくさん描かれています。隣のねビルの壁面全体にすごい高いところまで描かれていますね。あんな高い位置どうやって登って描いたんだろうかはい、キャナルストリート沿いに歩いていきましょう。そう、ここには地下鉄の駅、キャナルストリートステーションの駅がありますね。この辺りには銀行、そして装飾品、ゴールドなどの装飾品のお店が多いですが、こちらはスターバックス、そしてその上に銀行があるんですけれども、大東銀行というものかな、わからない、こちらも漢字で描かれていて、すごく中華風の装飾の建物になっております。そう、ニューヨークでは街角になんか小さなボックスみたいなのがあって、そこにフリーのマガジンとかフリーペーパーを置いてたりするんですけれども、チャイナタウンにはね中国語のマガジンも置かれているようです。この道はすごく交通量が多くて車の音もたくさん聞こえますよね。さて、道を渡った先もこちらもまた別の銀行なんですけれども、この銀行も、そしてその奥にある銀行も中国語で銀行名が書かれています。アメリカの銀行なんですけれども、今通り過ぎようとしているのはチェース銀行という、ニューヨークでは結構数の多い銀行かな、なんですけれども、こちらも、大通銀行って読んだらいいのかな中国語で書かれています。そう、この辺りは貴金属を売るお店が多くて、この収録した時は朝早かったのでまだ開いてないお店も多いですね。もしかしたらコロナの影響で閉まっちゃったところも多いのかも。はい、道の反対側を見てみますと、なんか赤い派出所みたいなところがあって、インフォメーションセンターのような感じになっております。この辺り、キャナルストリート沿いは本当にチャイナタウンの観光の中心地というところなので、まあ、コロナ禍で朝も早かったこともあり、現在この今回の歩いた時にはそんなにたくさん人はいないんですけれども、ワクチンの接種が進んでいてね、夏に向けてまた人が増えていくんじゃないでしょうか。そう、今通り過ぎているあたりはまさに貴金属のお店と、あとはギフトショップ、お土産屋さんがもう本当に交互にあるんじゃないかっていうぐらい立ち並んでいます。あ、大きな車のクラクションも聞こえたけれど、 本当に車の通りが多いんですよね。道の反対側、キャナルストリートの南側にはお魚屋さんとかグロッサリー食料品店とかもたくさん立ち並んでいて、あと歩道にはフルーツや野菜の出店がたくさん並んでいます。そう、朝だったのでちょうどこの頃にね、この通った時間にこのギフトショップとかがオープンして、店の軒先に商品を出したりしていましたよ。それ以外のところはまだシャッターで閉まっていますが、もうちょっとしたら開いてくるのかもしれません。そう、この辺りにたくさん立ち並んでいるフルーツの出店とか野菜の出店もそうですけれども、なかなか普通のニューヨークのスーパーマーケットとか八百屋さんでは手に入らないようなアジアの野菜だったりとかフルーツがたくさん並んでいます。あのライチとかドラゴンフルーツとか、あとリンガオと呼ばれるライチみたいなフルーツとかね、この辺りでしか買えないものもたくさんあります。そして、ここがマルベリーストリートなんですけれども、リトルイタリーの入り口でございます。リトルイタリーの入り口にも、こう貴金属のねジュエリーショップが並んでいるんですけれども、奥を見るとこんな感じでイタリア系のレストランなどもね立ち並んでいます。そしてところ変わってこちらはキャナルストリートのかなり西の端の方に来たんですけれども、バワリーストリート沿いに歩いていってるのかな、大きな凱旋門のようなものが見えますが、ここから前々回の放送に登場したマンハッタンブリッジ方面につながっていきます。さあ、マンハッタンブリッジ方面を左手に見ながらバワリーストリートを下っていこうと思うんですけれども、今ね目の前に見えてくるのが新しい、割と新しいビルなんですけれども、ホテルですね。私このホテルで一度撮影で来たことがあります。ホテルの一室をね撮影現場にしていて撮影しました、コマーシャルの撮影で。ホテル50バワリーって書いてたのかな、来たことがあります。そしてその先にある鹿が鳴く春というふうに書かれている看板が見えるんですけれども、ここはジョーズ上海という私も大好きな小籠包で有名なお店です。そしてねその隣キャナルアーケードというなんか小道が見えるんですけれども、私一度も通ったことがないんですけれど、なんか暗い感じでちょっと怖いので通るのはやめました。新しそうな感じだったんですけれどもね、ちょっと機会があったら行ってみたいと思います。そう、ジョーズ上海の小籠包は本当に美味しいので、ニューヨークに来たら、ニューヨークに来て中華料理っていう風に思うかもしれないですけれども、ぜひね食べても見ていただきたいものの一つですね。そしてところ変わって先ほどよりもちょっと南にやってきたんですけれども、こちらはちょっとした広場になっていて、そう、孔子の銅像があります。スタチューオブコンフェンシャスというふうに、コンフューシャスですね、スタチューオブコンフューシャスというふうに書かれていますが、孔子のことをコンフューシャスというふうに呼ぶんですね、英語では。そう、この辺りは散髪屋さん、ヘアサロンなんかも多いですよ。あの先ほどのキャナルストリート沿いはかなり観光地化している感じで、あのジュエリーショップ、ギフトショップ、あとは食べ物屋さんとかタピオカ屋さんとかね、ベーカリーとか中国系のベーカリーとかも結構たくさんあるんですけれども、この辺りにやってくるともっとなんというかリアルな中国の乾物とかスパイスなんかを売っているお店にもね、まさにこのお店の店先にたくさん乾物が並んでいるように、そういったお店があります。ということで今回は 以前の放送に収まりきらなかったニューヨークの中華街チャイナタウンをお届けしました。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。やっぱりね、同じアジア人としてチャイナタウン行ったらすごく面白いなって私は思うんですよね。中国のお茶とかさっき言ったような食材とかスパイスとかソースとかね、そういうもの、中華系のお店でしか手に入らないものがあったりするので、すごくそれは楽しい場所だなっていつも思っています。さてこの番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、放送時には Twitter の方で環境音と同じ動画を、環境音を撮った時に撮った動画を投稿しているんですけれども、それがね、後日投稿される YouTube の方では一緒に聞いてみることができますので、ぜひねニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーだけでもご覧になってみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。私は明日、この放送の次の日ですね、2回目のワクチンを打ちに行ってきます。1回目の時は大したことなかったんですけれども、2回目のワクチンを受けた後にすごくこう風邪みたいな症状が出るっていう人もねいるので、まあどうなるのかなとちょっとドキドキそわそわしながらワクチンを打ちに行ってこようと思います。1回目のワクチンを受けた後、私は大した問題はなくですね、ちょっと腕が筋肉痛みたいな感じだなっていう程度だったんですけれども、ちょうど次の日にバレエのレッスンを受けに行く予定があって、受けに行って、まあ、バレエのお稽古をするとね、手を上げたりとか動かしたりとかすごいたくさんするので、それでなんか筋肉痛的な痛みがかなり緩和されたなっていうふうに思いました。筋肉痛の時も動かないより普通に動かした方が治りが早いみたいなのあるじゃないですか。そんな感じで、腕のその違和感っていうのはかなりもう48時間後とかには何ともなくなっていたんですけれども、まあ2回目ね、よっぽど風邪とかインフルエンザのような症状で辛かったら、さすがにバレエのレッスンとかも行けないのかな、すぐには行けないのかなというふうに思いますが、まあそれはね気をつけながらいてこようと思います。またねこのラジオでも YouTube でもコロナウイルスのワクチンこんな感じだったよっていうお話、お知らせをしようと思いますので、そちらもねぜひチェックしてみてください。どうなんでしょうね、私注射とかは全然怖くないんですけれども、その風邪みたいな症状が出るっていうのはちょっと怖いですよね。まあでもこのコロナウイルスのワクチンって、そのコロナウイルスをちょっとだけ入れてるっていう話じゃないので、このワクチンによってね、コロナウイルスにかかるっていうことはないんですよっていうふうにニューヨーク州からのお知らせでもありましたので、みんなちょっとそれで症状がね、病気のような症状が出るっていうんで怖がってるんですけれども、それは別にその病気が入って病気になってるからっていうわけではないので、心配しないでくださいよというふうにはすごく言われていますね。ということで、また来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.